ジーザスセンターのポッドキャストへようこそ。ここでは毎週のメッセージを配信しています。ジーザスセンターの詳しい情報は jesuscenterjapan.com をチェックしてください。
はい、それではですね、今日は10時間を経て2人の高貴な政治家たちの心っていうね、テーマを私たち見ていきたいと思うんですけれども、私たちの仲間でも飲食店をね経営しているものが何人かいるんですね。大変だそうですね。本当にお客様が入らなくて、ね、トゥーゴーって言って お持ち帰りまでたくさん作っていたりね、する。またね、僕の友達がおとといねコーヒー屋をオープンしたんですよ。大家の方にね、今日下野新聞に載ってたんですけれども、こんな時期にオープンするの、するしかないっしょって言ってましたね。もうね1年ぐらい準備してたからねなんて言ってましたけどね。ある会社の代表の方ともちょっとお話ししてたんです、そしたらね、確かにね今回だけではなくても、やっぱり会社をやっていたりすると、まあ、ピンチとかね時が今までもあったってね、何かこうマイナスがね、全てがマイナスにね向いているような気がする。でもね、これをね、ピンチをチャンスだと思ってやってますなんて言ってましたね。確かにね、そうかもしれませんね。私たちがこんな状況においてもね、これがチャンスかもしれないって思うのと、ピンチだってね、そこに目を向けると大きく変わってくると思うんです。ピンチを、ね、チャンスに変えたという方がですね、実は、まず初めに、ね、紹介したいんですけれども、アメリカの、ね、4代目大統領ジェームス・マディソンという方の、逸話なんです。この方が大統領をしていたのはおよそ200年ぐらい前の話です。この当時イギリスとアメリカが戦争をしてたんですね。で、その時にイギリスがそのアメリカを攻め、そしてなんと大統領官邸に火を放ったんですよ、ね。まあ、そこを、ね、燃やしたというか攻めたんですね。で、大統領は大丈夫だったか探してみると大統領はいないんです。なんとちょうどこの時に他の州に逃げていたんですね。で、ああ、ね、多くの人がね、ああよかったって言うと思ったんです。で、そのああよかったって言ったのは大統領の周りの人たちだけだったんです。多くの世論はこう言ったんです。こんな大事な時に首都から逃げた初めての大統領とか言ってね、不名誉な肩書きがついてしまったんです、ね。でもね、この大ブーイングの中でもね、倒れないのはこの偉大なリーダーですね。どうにかしてこの大統領は、この大統領の不名誉なところをね、まあ、なんかちょっとこう消したかったんですよね。どうしたらいいだろうと思ったんです。で、今まではこの大統領官邸はグレーに塗られてたんですって。それをね、まあ潔白とか誠実さを表す白に塗り替えよう、そう思ったんです。で、白に塗り替えた。そしたらね、カラッとね、またこの世論の意見が変わってったんですって、ね。そして今でもアメリカの大統領官邸は何て呼ばれてます？ホワイトハウスって呼ばれてるんです、ね。このマディソン大統領はそのね、グレーから白に変えた、だからこそ今でもホワイトハウス呼ばれていて、大統領になる人は本当に誠実な、誠実で堅実な方であるっていうイメージで、ね、塗り替えたっていう話なんです、ね。ある意味ピンチを、ね、チャンスに変えたって人ですね。ここでね、マディソン大統領がその自分が犯した失敗とかね、過去にとらわれていたらこんなことはできなかったと思うんです。私たちもしばしばね、過去にとらわれてしまう時があります。でもね、過去はね、過去の扉をね、ぜひ閉めましょうね。もちろん過去から学ぶ必要があるんです。でも過去から学んで、そして未来に生かすべきですね。さあ、今日の箇所ではその自分の過去の扉を閉めて、過去から学んで未来に向かって歩み出した、そんな2人の人の話なんです。その2人の方の名前は有股屋のヨセフとニコデモって人です。この有股屋っていうのは地方の名前なんです。ちょうどですね、エルサレム、首都のエルサレムがあるこの地方、ユダヤって言いますけれども、ここに有股屋という町があったんですね。そこ出身のヨセフです。だからこう見てみると、ヨセフってね、まあ、ありきたりな名前だったんですよね。イエス様のお父さんもヨセフでしたからね。で、ヨセフ という人はですね、実はすごく大変裕福な人だったとして知られていたんです。そしてこのヨセフはですね、サンヘドリンという当時のユダヤ最高議会の議員の一人だったんです。だからこそこの、まあ、もちろんこのユダヤ最高議会のトップは当時は大祭司カヤパって人です。イエス・キリストを十字架につけろ、神を冒涜したものである、偽預言者である、そう、言った人ですよね。来た、まあ、言ったグループ議会ですよね。そしてそれをローマに訴えたわけですよね。でもなんとこのマルコの福音書にはこのアリマタヤのヨセフがなんと、神の国を待ち望んでいた人であった、これねマルコの15章なんですけども、そう言ってるんです。つまり神の国を望んでいたということは、心ではイエス・キリストのことを信じていたということです。あともう一人はあれですね、何かくれても1個でも2個でもって人です、ね、2個でも、ね、ずいぶん前に出てきました。ヨハネが3章に出てきましたね。なんで出てきたかというと、夜中にイエス・キリストと弟子たちが話しているとコソコソコソって人なんです。お、誰だっていうと、なんと有名なこのサンヘドリンの議員の、ま、やっぱり一人であったニコデモの底にいたんです。議員の方ですよね、何してるんですか、中にお入りください。そうするとこのニコデモがイエス・キリストにいろいろ質問するんです。でどうやって言ったかというと、ニコデモはこう言ったんです。あなたただものじゃないですねって言われたんです。神が共におられなければこのようなことはできません、ね、そう言ったんです、ね。そしてイエス・キリストとの、ね、この話がこう続いていくわけですね。これ3章ですけれども、でイエス様はね、新しく生まれるってことを言うと、新しく生まれるってどういうことですか、ね、そう質問していた。このニコデモっていう人は、このイエス・キリストが裁判を受けている時にも、少し弁護をしています。でももちろんそこで表立って弁護はできないんです、ね、あくまで議員の一人としての意見を語っていたんです。でこの二人の人物はどちらも地位も名誉もあった人ですね。もちろん二人とも裕福な人でした。このサンヘドリンの議会にね属していたわけですもんね。そしてここはこぞってイエス・キリストは偽物である、こう言ったわけですね。信じていたけれども、イエス・キリストが十字架にかかる前の場面で彼らは沈黙したんです。声を張り上げて、この方は救い主です、この方は神の子です、この方こそ神なのです、こうは言えなかったんです。なぜですか。もちろんそれはもし自分たちがそんな大きな声を上げたら、自分たちの地位も名誉も取られると思ったからです。もしかしたら自分も命を狙われてしまう、そう思ったからです、ね。でも今日の箇所を見ていただきたいと思うんです。今日の箇所はイエス・キリストが十字架にかかって息を引き取った後の場面です。彼らはイエス・キリストが十字架にかかり亡くなられたその傍らで見ていたんです。群衆の中に紛れていたんですね。そしてなんとそのイエス・キリストが息を引き取ると、その亡骸を私に引き取らせてください、こうピラトに訴えたとわけなんです。当時であればその十字架から下ろすのがローマ兵、そして埋葬するのはローマ、もしくは、ユダヤの人たちだったかもしれない。でもこの2人が、すいません私が引き取らせてください、こう言ったんです。実はこのユダヤの文化においてこの何か亡骸を埋葬するというこの動作、まあ、このことはですね、この尊敬と愛の表れだったんです。でその人を本当に愛していた、でだから私にやらせてください、家族がいたかもしれません、もちろんダビたちもいたんですけれども、つまりこれは彼らの愛の姿だったんです。イエス・キリストに対して愛を表したんです。私に引き取らせてください。周りはどう思ったと思います、ね、おそらくね、驚くべき光景だったと思いますよ。昨日までこの人たちはね、イエス・キリストを迫害していた、また偽預言者だって言っていた一味だったじゃないですかね。あの二人いきなりバババってきて、え、何やってるんですか、議会の人たちが、なんで取り下ろすんですか、え、埋葬するんですか、何してるのあの人たち、そう驚いたと思います。特 特にニコデモはこのモツ薬とアロエを混ぜたものをたくさん持ってきていましたね。もちろんこれは高価なものだったんです。当時の人はあまり多くは買えなかったものだったんです。でも当時の文献を見ると、実は当時のエジプトとかこのメソポタミアの文献だとね、これは特にね、王様をミイラにするときに使ったものだったんですね。つまり、このニコデモの行動は自分が尊敬した方に対する敬意を表した行動でもあったわけなんです。つまりここでのヨセフとこのニコデモは今までのヨセフやニコデモではなかったんです。今までは自分たちがどう思われているのか、ね、ということをね、自分がどう思っているのかということもひた隠ししてきたんです。なぜなら自分の地位や名誉も奪われるからです。そういう可能性が大きかったんですよね。でもイエス・キリストの十字架での栄光の姿を目の前にしたときに、この方こそ神であった、この方こそ王の王であった、この方こそこの全人類を救う救い主であった、そのことを目の当たりにしたときに、その他のものはどうでもよくなってしまったんです。そして一心にこの方を埋葬させてください、そう受け取りに行ったんです、ね。彼らは本当の意味でイエス・キリストに出会ったときに、自分がどうであったか、何をした、ね、そんな、過去のこと、また自分の身分も、そんなものも全く関係なくなったんです。そして彼らが大切にしたその全てを置いてイエス・キリストのもとに歩み寄ったんですね。じゃあアリマタヤのヨセフとこのニコデモは以前とこの今日の箇所何が違っていたんでしょう。なぜ、本当の意味でイエス・キリストのもとに出てこう行けたんでしょうか。まあ、もちろんその一つはイエス・キリストの愛を目の当たりしたんです。愛に触れて命がけで自分のために命をかけてくださった、その無条件で命をかけた愛に触れた時に彼らは変えられたんです。そしてあともう一つあるんです。それはその全てを見た時に彼らの心が謙遜になったんです。神の前に謙遜されて、そして自分の持っているものはもう何でもいい、地位も名誉も何でもいい、ね、ただイエス・キリストのもとに歩み寄りて、そういったね、歩み寄った、この謙遜な心を彼らはね持ったんですね。あるホテルでの話なんですけれども、そこはね絶景が見えると有名だったんです。そして多くの人たちが、屋上に登っていたんですね。そして屋上について、目の前を見るとすごく大きな壁があったんです。でホテルの人にね、ある人がこう言ったんです。絶景を見えるって言ったけどこれ全然見えないじゃないかってこう言ったんです、ね。そしたらホテルの方がこう言ったんです。ちょっとしゃがんでみてもらえますか、ね、こうやってしゃがんだんですね。そうするとそこから絶景が見えたんですって、ね。これは私たちが神様と出会う時の心の態度に似てるかもしれません。私たちの、ね、心が高ぶっていたら神様とは出会えないんです、ね。いくら聖書を読んでもいくら祈っても神様とは出会えないんです。私たちが神様と謙遜の心を持った時に、私たちが初めて神様と出会えるということですよね。そして何らかの形でその私たちの心を、ね、低くされるような体験もするかもしれません。それは時には少し痛いかもしれない。でもね、神様はそれを通してご自身のもとに引き寄せたいんです、ね。さあこっちにおいて、ね、そうやって私たちをね、どんな手段を使ってでも引き寄せたいことなんですね。だから聖書でも私たちがへりくだるとかね、謙遜な心を持つということは、大切なことだということをね、教えてくれています。ヤコブの手紙の4章の6節、しかし神はさらに豊かな恵みを与えてくださいます。ですからこう言われています。神は高ぶる者を退け、へりくだる者に恵みをお授けになるという言葉ですね。またイザヤという預言者にもこう語られています。66章の1節から2節です。主はこう仰せられる。天は私の王座、地は私の足台、私のためにあなた方の建てる家は一体どこにあるのか、私の憩いの場は一体どこにあるのか。これらすべては私の手が作ったもの、これらすべては私のものだ。主の蜜げ、私が目を留めるものは 減り下って心砕かれ、私は言葉におののくものだって書いてあるんですね。神様に出会うにはですね、神様はどれだけ証明しても私たちの心が、謙遜な心がね、神様と出会う限りであるってことですね。今日はですね、一人の方を紹介したいと思います。この方、シオン香織さんという方なんですね。この方の経歴、ちょっと言いますね。東京芸術大学音楽学部附属音楽高等学校首席卒、1981年東京芸術大学音楽学部首席卒、1984年同大学院修了芸術学修士。すごいでしょ。これね、この方の紹介ではですね、日本のフルート奏者って呼ばれてるんです。宇都宮のゴスペルシンガーと違いますね。日本のですよ。日本のフルート奏者ね。つまりね、この方音楽家です。学歴もエリートです。 CD もね、たくさん発売しておられます。でなんとこの方はですね、天皇陛下の前でも奏楽したことがある素晴らしい音楽家なんですね。でこの方、2012年に神にこそ栄光あれというテーマでデビュー30周年記念リサイタルを行った、ですけれども、このかつては自分の栄光を、求めて、演奏していた。しかし自分の力ではなく究極的には神に生かされているということを知り、神の素晴らしさを表す演奏をするように演奏するようになったと、おっしゃっているんですね。シオンさんは素晴らしい音楽家でありながら、それを通して神様を伝える、現在は音楽伝道師という働きをされています。実は、幼少の時からこのシオンさんが、この神様を知っていたわけではなかったんです。シオンさんが神様に出会うきっかけとなった出来事が、実は3つあったんだそうです。まず1つは、人を愛するという能力に自分がとても欠けた人間であるということに気づかされたことだったんです。かつて一生を共にしたいという人が出てきたが、自分が変わるのが嫌で相手に変わってほしかった。愛するということがどういうことなのかわからないまま共に生きていくことができなくなったのだ。頼まれたのでもなく自分でこの人を愛そうと思った人すら愛せない自分に、愕然として自信を失ったとおっしゃっていますね。そして、次はですね、お父様の会社の倒産だったそうです。お父様はよく放送の時にプチプチありますでしょ。それを開発した人だったんですね。それで、お父様が独立して、始めたその会社が、連鎖倒産してしまうんです。もちろんこの、香織さんは突然生まれ育った家を出ていくこととなってしまった。この家とかね、家族の温かい交わり、社会的信頼など当然自分のものだと思っていたものが簡単に失われてしまった、そういうね、体験をするんです。そして、あともう一つは、これはですね、今フルート奏者をされてますけれども、このフルート生命に関わる、病を、経験したんですって。で、香織さんは腹部を20センチ切らなければならない手術をすることになった。腹筋に20センチ傷が入るとフルーティストにとっては、生命が失われることであるね。でもですね、腹筋に傷をつけないで手術をしてくれるお医者さんと出会って、今でもその演奏活動が、できているんですけれども、当時はですよ、どうして自分にこんなことばかり起こるんだろうってこう嘆いていたんですね。愛する能力、また経済的なこと、また健康、これはね、志野さんが大切にしていたものだったんですって。その3つがあればね、安泰な人生を歩めると信じていた。しかし突然簡単にその3つがふと取り去られてしまったんです。そんな時にこのシオンさんは自分の人生の生きる意味が分からなくなってしまったってこうおっしゃったんです。 そんなシオンさんを、救ったのは芸大時代の恩師が紹介してくれたキリスト教会でのフルート教室だったんですね。かつての指導教官からキリスト白川教会でフルート教室の講師を探していると言われて、経済的にも助かるのでお引き受けした。生まれて初めて教会に足を踏み入れると、そこで見たものはとても不思議なものだったんですね。シオンさんにとって日曜日はコンサートをする仕事の日である。しかし教会の人たちは日曜日に仕事を休み、朝早くから集って礼拝を捧げ、輝かしい顔をしている。確かにね、輝いてますよ皆さんね。何が皆をそうさせているのだろうとシオンさんは思ったんですね。教会の人々から感じる自分にはない喜びに心を惹かれたシオンさんは、その後聖書を学ぶ機会を与えられ、そして聖書の言葉を通して自分の人生を導く神の存在に気づかされたとおっしゃったんです。で、ある日、詩篇139編13節、それはあなたが私の内臓を作り、母の胎の内で私を組み立てたからです。この御言葉と出会ったんです。これにより神のご計画の深さと大きさを感じ、自分がこの世に生まれさせていただき、育てていただけたことは御手による計画だったのだと気づかされた。結局生きてきた、生きていると思っていたが、今日も神に生かされているという思いが迫ってきたんですね。そしてどんなことがあっても大丈夫なのだという安心を持てるようになった。そして、申命記の31章の8節ですね、主ご自身があなたの先に進まれる、主があなたと共におられる、主はあなたを見放さず、あなたを見捨てない、恐れてはならない、驚いてはならない。この言葉を聞いたときに、こう言ってくださる神の御手にしがみついていれば大丈夫だと実感したんですね。だからこそですね、この香織さんは神様を信じ、そして多くの人たちにこの神様の素晴らしさ、自分を、ね、支えてくれた、自分に必要だったのは、健康、もちろん必要ですけれどもね、ただの安心感ではなかった、これは自分を作ってくださった神様ご自身が自分の人生に必要だったんだと気づかされたと、大胆にねメッセージしてるんです。かおりさんはですね、この教会関係で行われているチャペルコンサート、次のスライド行ってもらえますか。これはですね1000回を超えてるんだそうです。たくさんされてる。まさにですね、自分の無力さを知った時に初めて自分を生かしてくれているこの作者の存在に気づいたと言ってもいいかもしれません。神様は元から、かおりさんにこう語りかけていたのかもしれないですね。でもこのかおりさんのご自身の心が変わった時、へりくだり謙遜の心が与えられた時に初めて見えたんです。今日のニコデモとアリマタヤのヨセフも、初めて自分の心が謙遜になった時にイエス・キリストの元に行けたということですよね。さあ、今週も、作者である神様ご自身が私たちと共に歩んでくださっています。そしてね、今週も私たちね、この神様を、ね、大胆に見たくないですか、ね、その鍵をね、私たち自身の心をまず謙遜にする、へりくだった心にするということです。今週一日一日もね、神様の祝福に期待し、そして、謙遜に歩んでいきましょう。一言お願いします。愛する天のお父様、あなたの私たちの人生に対する計画を感謝します。ここにいる一人一人にあなたは素晴らしい計画を成し遂げようとされていることを感謝します。そしてその計画は今でも終わらない、そしてこれからの将来ももっともっと今までにない素晴らしい計画があること、そしてその計画は私たちが思っているその計画よりも10倍も100倍も素晴らしいものであるということを神様感謝します。神様、どうかその計画、そしてあなたご自身を求めていくことができますように。どうか本当の意味で私たちが あなたと出会うことができますように。もう一度私たちの心に謙遜の心を与えてください。そして私たち一人一人がただあなたご自身を見て、今日のニコデモとマリマテアヨセフの姿のように、ただ私たちが持っているものをまず全て脇に置いて、あなたご自身に歩み寄ることができますように、今週を導いてください。イエスキリストの御名を通して祈ります。しばらくの間に